おはようございます。健空のその時、人生の天気、パーソナリティの健空です。この番組では人生の天気をテーマに、素敵なゲストをお迎えしてお話を伺っていきます。今回のゲストはアルパ演者の琴平芽衣さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。琴平芽衣です。
早速なんですけども、はい、琴平芽衣さんはですね、はい、アルパっていうのは、はい、そもそもハープから来てるって聞いたんですが、
はい、ハープはいろんな国でいろんな種類のハープがあるんですけども、もともとのハープの起源っていうのはすごく古くって、
はい、
なんか人類が弓矢を使って狩猟を始めたことに、弓矢の弓の弦を弾くと音が出るっていうところから、弓にたくさんの弦を張ったのがハープの始まりで、
へー、
なのでたくさんのハープが世界中にあって、私が弾いているアルパっていうのは南米のハープなんですけども、ハープをラテン語で読むと H を発音しなくって、最後が母音で終わるのでアルパっていう風に呼ばれるので。
あ、そうなんですか、はい、なるほどですね。琴平芽衣さんの経歴をご紹介したいと思うんですね、はいはい、なんか福岡出身なんですか。
はい、福岡出身
です。生まれも福岡で、
はい、大学まで福岡でした。
あ、そうですか、はい。何か3歳からピアノを始められたということなんですが、はい、それはなかなかすごいですね、はい、
そうですね、家がピアノ教室だったので、まあ、母に教わって3歳からあとピアノを弾いていました。
それはもう絶対音感とかいったものがあるんでしょうね。それと福岡教育大学の方に行かれて、
はいはい、
なんかオーストラリアのキャンベラ大学で、
はい、
文化人類学とか社会学を専攻されて、はいはい、今日に至ってるという感じですかね。はい、これまたなんでオーストラリアのキャンベラ大学に行こうとされたんです？
はい、教育大学ってほとんどの人が学校の先生になる学校、大学なんですね、はい、でもちょっと大学の学校の先生になる自信がなくって、まあ、普通に働いてみたいなと思った時に、語学で英語ができた方がいいかなと思って、それで交換留学でキャンベラ大学に行ったんですけれども、はい、留学先で文化人類学とか社会学を学んでるうちに、国際協力の分野に進んでみたいなという気持ちになりまして、
はい、
在学中に海外青年協力隊に応募したんです。
あ、そうですか、はい、それで南米パラグアイ共和国で家政婦隊員として、はいはい、料理教室とか、はい、手芸教室での指導を通して、まあ、女性自立支援プログラムに関わったということなんですかね。
はい、教育大では家庭科の先生のコースにいたので、海外青年協力隊員も家庭科の先生として派遣されました。
うんうん、
現地の女性ってやっぱり料理を作ったり嗜好原品を作ったりすることで収入を得ているんですね。
うんうん、
なので女性の収入が増えるようなプログラムで行ったんですけれども。
あ、なるほど。で、なぜパラグアイを選ばれて
協力隊に応募した時に、希望の国っていうよりも言葉で 何語圏みたいなところで希望が出せて、その時にスペイン語圏、フランス語圏、中国語圏、アラビア語圏とかそういう順番で多分希望を出して、
はい、
で第一希望のスペイン語圏ということで、南米の中からパラグアイ共和国に派遣されました。
あ、なるほどですね。どのような国なんですかね、パラグアイっていうのは。
そうですね、パラグアイって位置をこう示すと指でこう指せる国なんですね。っていうのも日本の真裏にあるので、指を下に向けてここがパラグアイですって言える国なんですけども、うん、地球の真裏にある国で、日本人にとって馴染みがない国かもしれないんですが、日系人の方もたくさんいる、
うん、
はい、日本と関わりの深い国です。
あ、そうなんですか、
はい、
へー、それは意外でしたね。なんかパラグアイというと隣がペルーかなんかですかね。
上がブラジル で、
ブラジルで
下がアルゼンチンで、隣がボリビア。
あ、なるほど。あ、失礼しました、勉強不足でございました。そういうところで、ご活躍されて、でそのパラグアイにいるときに日本ではハープと言われている、はい、 パラグアイではアルパと言われている楽器に出会わて、
はい、はい、そうなんです。
それでこう、はい、今日つながっているということなんですかね。
はい、そうですね。パラグアイに行ったのは大学卒業してすぐだったのでちょっと前なんですけれども、まあ、パラグアイに行く前にパラグアイってどんな国かなっていうところで調べたところ、パラグアイは2つ有名なものがあって、一つはなんといっても南米のサッカー、そしてもう一つがこの楽器アルパーだったんですね、うん、なのでぜひ行ったらこのアルパーを習ってみたいという気持ちもあって、はい、協力隊活動しながらこのアルパーを教えてもらっていました。
なんかアルパー教育第一人者として有名なパピー・ガランさんですかね、
はい、
に支持されたというふうにあるんですが、
はいはいはい、
やはりこの方は大変有名な方なんですでしょうか。
そうですね、パラグアイは独裁政治の頃があって、その時音楽家の人はみんなヨーロッパに行っていたんですけども、このパピーガランもスイスの方に行って音楽活動をされていて、また政権が落ち着いてパラグアイでハープの基本を教えるっていうことで有名な先生なんですが、指の使い方だったりとか、うん、ハープを習うっていうことに対しては、教えるっていうことに対しては第一人者の方でした。
へー、はい、おいくつぐらいの方なんですかね。
私が向こうに行っていた頃が60歳ぐらいだったので、今は結構80近いのかな。
あー、なるほど、はい、まあ、いろんなこう出会いの中で新しいね、こういうものが生まれてくるというのはなかなか、まして、日本の裏側の国に行かれてですね、はい、なかなかそういう経験っていうのは積めないと思うんですけど、もう最初からもう私はハープをやりたいと。
そうですね、一応自分がその家庭科の先生として行って現地の女性の手に職をつけるというのが目的なんですが、やはり2年間いる中で現地の文化を自分も吸収して日本で伝えたいというのがあって、まあ、楽器を習うというのがいいなと思っていたんですけど、たまたますごく有名な先生、そのパピガランという方が協力隊員と一緒に音楽大学の音楽教育を一緒にやっていたので、その関係で協力隊員から紹介してもらって、パピガランから教えてもらうことができたんですね。
なるほどですね。このハープっていうのは意外と生で聞くこともないし、
はい、
目に触れることもあまりないですよね。
あまり馴染みがないですよね。
なんかこう、はい、独特な、はい、この弦が何本あるんですかね。
このハープはだいたい37弦なんですね、はい、
ギターが6弦ですよね、はい、そういうのを、まあ、見て比較してみると、はい、やっぱりそのハープの方が音域が広いんですかね。やっぱり
そうですね、だいたい5オクターブ近くあるので、いろんな曲を弾いたりすることができます。
なるほど。でこのハープというかアルパというか、
はい、
いうのはこうキリスト教の布教の時に、
はい
はい、宣教師の人がこう、はい、持って歩いていたというふうに、はい、文献で調べてみたら、
ありがとうございます、そうなんです。そのハープの歴史はとても古くって、古代エジプトの頃にできたんですけども、そこからヨーロッパに渡って、大航海時代にスペインの宣教師がキリスト教を広めるのにハープとギターを持って音楽を通して布教活動をしようということで、南米にハープとギターと持って行ったんですね。で、特にそれで南米にはたくさんのハープがあるんですが、特にパラグアイのハープが有名なのは、宣教師が拠点を置いたところがパラグアイだったんですね。もともとパラグアイは南米の中で大きな国で、宣教師の拠点もそこにパラグアイにあって、最初はインディオの人たちも抵抗があったんですけど、音楽を通して布教活動をして、宣教師とインディオの人たちはうまくやっていったっていう歴史があるんです。
へー、なかなか奥が深い、
ね、そうです
ね、
はい、
なんか日本でいうとこう縦笛とか横笛、平安時代の、
はい、うん、そうですよね、はい、
そんなこう感じなんですかね。
そうですね、向こうでは焼肉をよくするんですけども、 焼肉って言っても日本みたいな薄い焼肉じゃなくて大きな大きな肉の塊を 4,5 時間かけて焼いて、その間にこの楽器を弾いて歌って踊って楽しむっていうのが向こうの風習なんですね。なので、はい、向こうの文化に溶け込んでいると思います。
まあ、なんでしょうね、やはりそこのパラグアイの国民性とアルパというものがうまくマッチングしたんでしょうね。
そうですね、この楽器でよく向こうの曲ではポルカを弾くんですけど、軽快なリズムでそれに合わせて踊るっていうのが向こうの風習なんです。
まあ、私は個人的にはですね、アルパというものを聞きましてね、
はい、
何を思ったかというと、
はい、
あのサイモンとガーファンクルの、はい、コンドルは飛んでいくという青い空があって、はい、ハープの音が鳴りながら、だからそういうイメージが湧くんですけども、
はい、
そういう風景っていうのはパラグアイにはないんですかね。
パラグアイは山がないんですよ。
あ、
はい、山と海がないんですよ。内陸の国で盆地になっているので、なので、まあ、南米いろんな国があってすごい標高の高いところもあれば、山でコントルが飛んでいるっていうのとはちょっと違うんですけど、
違うんですね、うん、まあ、山がなければコントルも住めないでしょうからね
そうですね、その代わり赤土がずっと広がって、その脇にあのボラチョの木っていうんですけども、バウバウの木のことをあのボラチョの木って言って、バウバウの木が道の端にたくさん植えてあったり、緑の豊かな国でした。
なるほどですね。これはあのこういう例えば青年海外協力隊で、まあ、パラグアイに行かれて、
はい、
生活っていうのはどんな感じなんですかね。
はい、南米だとホームステイが基本になるので、その地域地域に派遣されて、そこの地域の中であの、まあ、市長さんの家に住んだりっていうのが、基本なんですね、
うんうん、あの食事はすぐ慣れました？
食事は正直最初はあまり美味しくないなと思いましたけど、やっぱり若かったのでお腹が空いて、何でも食べれるようになりました。
なるほどですね
やっぱり食事ってすごく大事だなと、日本食ってありがたいなっていうのを2年間本当に痛感しましたし、でも、うん、やっぱりパラグアイって日系人が多いんですね。で、日系人の移住地が何個かあって、そこに行って日本食をご馳走になったり、首都でも日本食屋さんがあってそこに行ってあの食事をしたり日本米を買ったりすることもできたので、
はい、
はい、
でもすごいですね。じゃあ日本の民族っていうのは世界に散ってるんですね。
そうですよね、あのパラグアイってとか南米ってほとんどが移民の国なんですけど、パラグアイの中でもやっぱり日本人の移住地とドイツ人の移住地っていうのはすごく経済力がある、すごく働く。で、あの日本人の方は大豆を作ってたりごまを作ってたりとかってするんですね。でそれがパラグアイの経済を支えていて、本当に日本人の働きってすごいんだなって向こうにいながら思っていました。
すごいですね。
なのでゴマとかをスーパーで見たら、裏返して原産地を見ると大体パラグアイだと思うんですね。
あ、なるほど、
はい、
これはあれですね、知らないというか、あのもう少し世界を知った方がいいですね。
そうですね、なんか日本人ってすごい頑張ってるんだなっていうのをつでも感じることができると思います。
まあ、そうですよね、うん、開拓もしてますからね。
そうですね、あと気質もすごく真面目ですごく働くから、うん、やっぱり発展させることができたんだなっていうのを感じます。
ドイツの意外でしたね。
そうですか、
なんかドイツっていうともうジャガイモとベーコンしか頭に浮かばないんですけど、ソーセージとやっぱそれいうのは作られてたんですかね、パラグアイで。ビールなんかもそういうのは なくてやっぱり違うものだったんですかね。
何を作ってたのかちょっと覚えてわからないんですけど、ただあのドイツ人の移住地っていうのと日本人の移住地っていうのはやっぱりちょっと違うんですよね。
なるほど。で、まあ、アルパ、
はい、
魅力なんですけども、はい、どこら辺にあるんですかね。
やっぱり音が心に響くっていうのが一番大きいと思います、
うんうん、なるほど、やっぱりこうある意味日本の太鼓に似てるんですかね。
あ、こう太鼓と琴とか、
はい、琴がドンドンドンって太鼓ってこう、はい、魂に響くじゃないですか、
はい、
僕も以前琴平さんが演奏されるのを聞いてて、はい、やはり胸に響いたんですね、はい、あ、素晴らしいなと。でだから皆さん黙って静かに聞いたっていうのはやっぱり響いてたんですね。で考えてみたらこれだけ弦があって弾いてやるこういう音域の広いものを、まあ、聞けるっていうのがすごいことなんですね、はい、やっぱり。
そうですね、この南米のハープは指先で弾くので日本のお琴みたいな響きがするんですね、うん、なので日本人には受け入れられやすい音色なのかなと思います、
うん、あ、なるほどですね。これ今見て、まあ、皆様方は見れないんですが、
はい、
弦を見ると、まあ、色がたくさんついてるんですが、はい、赤とか青とかですね、はい、これは何か意味があるんですか。
弦を見ておそうめんみたいと言われるんですが、まあ、赤青白でできていて、まあ、F と C の音に色がついているんですね。この楽器だと赤がファの音で、うん、C が青の弦なんですが、うん、ヨーロッパのハープだと逆だったり、
はい、絶対的にこうだというものはないんですね。
南米だと大体こっち の赤がF になっていることが、
まあ、なるほどですね。それと人生の転機っていうことではないんですけど、
はい、
アルパを弾くことによって何かこう人生で劇的に変わったこととか、はい、価値観の変化とか、
はい、
そういったものは心の中で生まれなかったですか。
はい、そうですね、海外青年協力隊に行っていたのはもう15年ちょっと前の話なんですけども、私帰ってきてから普通に会社で働いていたんですけども、一昨年たまたまホテルでこの楽器を弾いていたら、まあ、ホテルの方が気に入ってくださって、ホテルのイベントに呼んでくれて、まあ、地方のイベントだったので地方局の方が来ていたり放送作家の人がいて、まあ、そこからいろんなところでお仕事いただいたり声をかけていただくようになって、関わる人も本当にいろんな方と関わるようになって、うん、で今はアルパを弾いて、職業にしているんですけれども、そんな風にハープを職業にする、音楽を職業にするっていうことが自分の人生にあると思っていなかったのですごく不思議な、うん、はい、
そうですよね。もともとは大学から行くと、はい、家政婦の先生に、
家庭科の先生、
家庭科の先生ですかね、はい、になる予定で、はい、まあ、出発してるのに、
はい、
まあ、180度違う音楽の世界で、はい、になってるっていうのが、まあ、それだけやっぱり影響があったんでしょうね、自分の人生に。
そうですね、やっぱりこの楽器が人と人をつないでくれたり、ご縁いただいてお仕事させていただいています。
あ、なるほどですね。あれですね、これから先アルパとどういう関わり合いを持ってこう人生を掘り下げていくとか、
はい、
どうですかね、その辺は。
はい、このアルパを弾く活動をして、まあ、そんなに去年からこのアルパで仕事をしているんですけども、今は本当に演奏活動、今の演奏活動をするのにいっぱいいっぱいで、ただ、まあ、演奏すると喜んでもらえたり、次に、人が人を呼んでくれたりっていうのがあるので、それが励みになってつなげていきたいなっていう気持ちで演奏しています。
いや、まだまだ将来的にはこれから、はい、作っていくという感じですかね。はい、おそらく一回聞くと、はい、皆さんファンになると思いますよ。
ありがとうございます。広がっていけばいいなという思いで、はい、
それはやはり琴とか、はい、まあ、三味線、まあ、日本の古典芸能でじゃないですけど、はい、とかいうのは、まあ、皆さん聞いたこともあるし、はい、意外とこう生で見てる場合があるんですね。はい、けどハープ自体は 生で、はい、見るっていうことはないし、はい、イメージ的にはあのギリシャ神話に出てくるハープを持った女性がいますよね、はい、そういうようなイメージしかないんですよね、こうハープを弾きながらこう天に舞っていくというか、
イメージがすごく優雅ですよね、だから皆さんなんか南米にハープがあるっていうことがすごく衝撃、
びっくりですね、
びっくりされますし、まあ、あの私はやっぱり南米に2年間国際協力の活動をしていたので、うん、南米のお話をしながら文化もお伝えしながら演奏するっていうのが、うん、今の自分のスタイルに合っているなと思って、はい、
なるほどですね、まあ、これからの、まあ、夢や目標っていうものがあると思うんですよ、はい、それをこうちょっとお聞かせ願えればなと思うんですけど、
今は、うん、はい、月に2回、レストランで南米の話とかハープの話をしながら演奏するっていうライブ活動をしているんですけれども、はい、まあ、できたら学校でしたり、まあ、子どもでも大人でもとても喜んでもらえる内容だと思うので、うん、活動の場をもう少し広げていけたらなというふうに思っています。
そうですね、
はい、この間は船の竣工式典に呼んでいただいて、私名前が琴平芽衣、コンピラ船船じゃないですけど、ちょっと船の仕事も広がったらいいななんて、はい、思っております。
あ、そうですね、あ、なんか浸水式っていうのはシャンパン割るときはあれ女性なんですよ、は
い、ね、そうみたいですね、
女神様、
はい、
だからハープも女神じゃないですか、はい、イメージ的に
そうです、ね、
はい、男性の人が低いのはあんまりイメージが湧かないんですけど、弾かれるんですかね、男性の方も。
そうですね、楽器はもともと男性が弾くものだから、パラガイの楽器もパラガイでは男性ばっかりが弾いていて、あんまり女性の奏者の人がいないんですよね。でも日本人の女性にはこの楽器がすごく受けがよくて、日本でこの楽器を弾いてるのはほとんどが女性っていう。
なるほどですね。で、まあ、これから、まあ、結婚式場とかですね、
はい、
まあ、飲食店とか、まあ、イベントとか、はい、まあ、クラシックとジャズと連合したりですね、はい、まあ、コラボしたりして広げていく、行かれると思うんですが、はい、まあ、あれですね、当面は琴平芽衣メイズハープイベントというのがあって、はい、今年の7月8月ですかね、はい、7月10日と24日と8月7日と21日銀座のイタリー亭の1階で6時半ですかね、会場が、で19時に演奏会開演ということなんですけども、もしリスナーの方々が行ってみたいなと言ったら、どうかよろしくお願いいたします。
ありがとうございますぜひいらしてください。
はい、これはもう直接行かれたらいいんですかね。
お店に電話していただいて予約していただいたら大丈夫です。
あ、そうですか、はい、
お店が銀座イタリー亭ので
、はい、0335642371なんですね。
はい、
わ、はい、かりました。じゃあこちらへお電話をしていただいて、はい、ハープを聞きたい
と、ハープライブを、はい、問い合わせいただけたら。
なるほどですね、はい、もっともっとたくさんお聞きしたいんですけども、はい、今回はですね、はい、まあ、一応2部構成ということで、はい、あと来月もう一度出ていただいて、はい、もっと深くいろんなことをお聞きしたいと思ってます、は
い
はい、それは構いませんかね。
はい、よろしくお願いします。はい、
まあ、僕は今すごい世の中が電車の中で人を刺したり殺したり、うん、はい、まあ、女性が帰宅中にさらわれたり、はい、殺されたり、はい、いやー、すごい殺伐とした世界だなと、はい、日本の国っていつからこんな風になったんだろうと、はい、でやっぱりその音楽療法じゃないんですけど、はい、ハープなんかは心の癒しになると思うんですよね、はい、そういう面では医療分野みたいなものにも僕は出られたらいいんじゃないかなと、はい、
そうですね、
そうすると優しい気持ちになるんじゃないかなと思うんですがね。
ありがとうございます。この間お寺で演奏した時に檀家、はい、の方々とかも皆さん喜んでいただいて、うん、あまりこう この分野の人に聞いてもらいたいっていう特定のものじゃなくて、いろんな人にあの広く南米のお話とかもしながらなので、新しいことを聞いてハープの音をあの心に響いてもらいたいなという気持ちで、はい、活動しています。
あ、なるほどですね。琴平美恵さんとしてこれだけは言わせてよというものがあると思うんですよ。まあ、皆様にメッセージみたいなものをですねがあれば、まあ、無茶ぶりなんですけど
これだけは言わせてよ。いや、音楽って本当にこう今だとすごくライブハウスとか決まったところで聴くものなのかなと思うんですけど、もっと広くいろんな人が楽しんでいただけたらいいなっていう気持ちで、まあ、南米のお話もしながら、南米での国際協力の活動のお話をして、まあ、日本の裏側の国で、まあ、日本人が頑張っているっていうことだったり、うん、まあ、このハープの歴史を、聞いていただくことで、そうですね、日本とは違う異文化を感じていただいて、うん、はい、またハープの音で癒されていただきたいなというふうに思っています、う
ん、あ、なるほどですね、はい、それではですね、リスナーの方々にどうか生の演奏をしていただけたら幸いだなと思いますが、はい、いかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。私この楽器はすごく軽いんですね、実は、うん、軽くて持ち運びができていろんなところで演奏しに行っていて、今まで演奏しに行った中で一番思い出深かったのが千鳥ヶ淵の戦没者慰霊祭で、ビルマの盾ごとの朗読に合わせて羽生の宿を弾いたのがすごく印象深くって、まあ、それからよくこの羽生の宿を弾いているんですけれども、羽生の宿を弾いてみたいなと思っています。
わかりました、よろしくお願いいたします。 やどうも大変ありがとうございました。生演奏を聞かせていただきまして感謝しております。やはり心に響きますね。すごい音色が綺麗です。
弾きながらもすごく癒されるんですけれども、優しい曲がとても合うなっていうのと、優しい曲以外にもフラメンコを弾いてみたりとか、あとは南米の曲を弾いてみたりとか、いろんな曲の幅がを表現できる楽器なので。
なるほどですね。大変素晴らしい時間をいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
本日のゲストはアルパ演者の琴平芽衣さんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
さて、番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。メールはパワサタアットマークミュージックバード .co.jp パワサタアットマークミュージックバード .co.jp ファックスは0332888902 0332888902まで送ってください。ケンクーのその時人生の転機、ここまでのお相手はケンクーでした。